通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月23日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。毎日ね、配信自体は前日の夜に撮ってるんで、この放送は1月23日の朝配信ですけども、収録しているのは1月22日の夜になります。基本的にはね、息子の寝かしつけ後に家事をやって、その後のね、自由時間で収録してるわけなんですけど、妻はね、その僕が収録している時間中はリビングでね、テレビに、まあ、YouTube を映して、ヨガとかストレッチとかをねして時間をね使ってるんですよね。なんですけど、今日はね、珍しく妻が不調なんです。なので息子のね寝かしつけと同時にね、もう寝ちゃってしまってるんですよね。だいたいね、収録が終わった後に妻もちょうどねヨガとかピラティスが終わってるので、リビングに合流してね、ソファーに座って、まあなんかあったかい飲み物飲みながらね、テレビはドラマを見たりとかする時間がね楽しいんですけども、今日はねお預けっていう感じですかね。そうでもね、寝る前に一つだけね、ちょっと妻にお願いしました。それはね、冷蔵庫の中に一つだけ残っていた妻のね手作りロールケーキ、これをね食べていいですかって確認させてもらいました。もちろんね、2つ返事で OK いただきましたので、収録前にね、ケーキタイムを楽しんで英気を養ったところでございます。ね、夜にケーキ食うなよってね。天高く馬こゆる秋からの天高く豚こゆる冬。ということでね、幸せな時間を過ごしましたので、明日はしっかりと調整したいと思います。今年のテーマは筋力の増量と体重の減少。頑張ります。ブヒブヒ。はい、ということでね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、人と SNS 社会福祉士の視点からボリューム2というタイトルでお話をしていきたいと思います。ちょっとね、日が空いてしまったので概要欄にリンクを貼っておきますけども、3日前の放送かね、人と SNS 社会福祉士の視点からボリューム1をね放送させていただきました。これはね、まあ、前回のおさらいをしていきましょうね。その時は、このね、今世界で起こっている SNS の制限のね、現状についてお話ししました。ちょうどね、ニュースがたくさんあったんでね、まあ、その日はアメリカがね、TikTok のね、禁止を始めたっていうニュースであったりとか、あとは EU から X へのアルゴリズム開示請求があったよ、みたいなね。あとは、ちょっとね、前になりますけども、先月、オーストラリアが16歳未満の SNS を禁止する法律をね制定したみたいなね話もあったりしましたよね。まあね、この SNS 制限のムーブメントはね、一体、まあ、今現代を生きる僕ら人類に対してね、どういう影響を与えていくのだろうっていうふうにね、いろんなところで議論されたりしてますけども、今回はね、社会福祉士の視点から人と SNS を考えるというお話をねしていきたいと思います。ね、じゃあ社会福祉士の視点からとは何ですかっていう話になると思うんですけども、僕ね、毎回の放送の初めに言ってるんですけども、人と環境の交互作用に着目した発信を通じって言ってるんですよね。そう、これが社会福祉士の視点の一つです。社会福祉士っていうのは何をしている人ですかっていうと、相談援助をねしている人だったりしますね。何かしらの生活に対して困りごとや苦しさね、生活課題を抱える人たちに対してお話を聞く中で、その人の課題をどういうふうに解決していくか、そこをねサポートしていく仕事になります。このね、生活課題ってさっき言いましたけども、その生活課題を認識する時の、まあ、モデルみたいなね、まあ、理論的な考え方があるんですけども、その中でね、人と環境の交互作用に着目した、モデルのことを生活モデルっていうふうに言います。時代とともにね、生活問題、生活課題の認識論はね、変化してきていたんですけども、もともとね、この誰か特定の個人が抱えている問題の原因っていうのは、その個人の内面にあるっていう見方、これがね、医学モデル。 要は問題悩み事を抱えている人その人自身を強くしていったり、病気があったらそこを治していったりとかね、考え方を変えさせたりみたいなね、そういったことを促す本人の成長や、修正をしていく中で解決させていこうとしていたモデルがこの医学モデルになります。そして時を経て社会モデルというのが出てきました。これはねよく例えとして使うのは最近では障害という、ね、言葉ですよね、うん、障害は障害者というのは障害を持った人を指すのであるけども、その障害は個人が抱えている範で、例えば手足のどこか欠損しているとか、知的な遅れがあるとか精神的な病気があるとか、ね、そういったものが障害であるという考え方、これ医学モデル的な考え方ですけども、そこから社会モデル的、障害を障害たらしめるのは社会の整備状況の問題ですと。なので障害者は障害者と呼ばれますけども、本人が障害があるのではなくて社会にその人が生きづらさを抱える原因があるんだよっていうことを提唱しているのが社会モデル。そしてそのいずれか人が原因、社会が原因っていうわけではなくて、人と環境の交互作用の不調和の結果起こるのが生活問題だよ、こういうふうに問題を捉える解釈の仕方が、まあ、今の、まあ、ベースになってるんですけども、これを生活モデルっていうふうに言います。またこの生活モデルの前段も一つあってですね、これはシステム理論っていうんですけども、ここでね、まあ、交互作用と似た言葉で相互作用っていう言葉があると、交互と相互ね、似ているけどもちょっと違うねイメージなんですけども、実は生活モデルができる前にシステム理論というのが構築されました。このシステム理論で唱えられた相互作用っていうのは何かというと、お互いに影響を与え合うことですね。対して生活モデル、このシステム理論の後に生まれた生活モデルという考え方の交互作用というのは、2つ以上のものが関係し合うことになります。まあ、ここをね細かく話すとすごくややこしくなるので、今日はこれぐらいにしておこうと思うんですけども、要はね今回は人と SNS を考えるときに、僕ら社会福祉士の視点で考えると、人と環境ね、つまりここでいう SNS ですね、人と SNS の交互作用について考えることになるのかなと思うんです。そこでね大きく整理したのが3つ。まずは人から SNS への影響ですね。そう、 SNS が人に与える影響を考えるときに、まず考えるべきなのは、人が SNS にどんな影響を与えるのかっていうのをまず考えるべきじゃないかなというふうに思うんです。なので人から SNS への影響、そして次に SNS から人への影響ね、これが、交互作用のお話。そしてこの交互作用の結果、相互に影響を与え合うというねプロセスになるのかなというふうに思うので、両者の相互作用がね生み出すものっていう、この3つが人と SNS の交互作用の、まあ、メリットデメリットを考える前段としてね、しっかり整理していかなくちゃいけないことなのかなというふうに思います。でこの3つをね話そうと思ったんですけども、気づけばもうね10分近くなりますので、今日はこの辺で一旦終わりたいと思います。結局ね、まあ、社会福祉士の視点についての説明で終わってしまいました。まあ個人的にはね、社会福祉士のお話がね少しできてよかったかなというふうに思ってるんですけども、本題に早く入らんかいってね思ってる人たちからするとむずがゆい感じになっちゃうかもしれないですけど、明日の放送を楽しみに待っていてください。そんなわけでね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタラでした。またおいで。